おはようございます。私は成長の家本部講師の田中久志です。第2回目の本日は、成長の家創始者谷口正治初代総裁の著書、新版幸福を招く365章をテキストに、素敵な人生を送るために思いが人生を作るというテーマで話をさせていただきます。1月のこの季節は、自宅のカーテンを開けると、窓から八ヶ岳の真っ白な山々が飛び込んできます。毎日見慣れているはずですが、澄んだ空気の向こうにそびえる山々、白い雪、青い空の織りなすコントラストの雄大な大自然の姿は、息を呑むほどの素晴らしさです。神様が作られた壮大な作品と言えるでしょう。圧倒されるほどに素晴らしいものに出会った時には、よく神様が作られた何々のようだなどと言われます。さて、一般に作るとはどういうことでしょうか。大辞林によりますと、材料、原料、素材などを用いたり、それに手を加えたりしてまとまりのあるものや意味のあるものに仕上げるとあり、また、今まで存在しなかったものを新しく生じさせるともあります。成長の家では、物が作られるには、まず心の中で想像され、それが現実に現れて作られると考えます。例えば、自動車というツール一つを考えても、やはり製品の元となる設計者の思いやアイデアがあって、初めて製品として存在するのです。こういう便利なものを作りたい、人々が喜ぶものを作りたい、そのような思いが元となり、自動車が出来上がります。この想像する力は、他の生き物にはない能力です。人間にこのような作る能力があることについて、人間は神様のように想像する力があると考えることもできます。成長の家では、すべての人の中に神が宿っており、人間は神の完全で善なる愛と知恵と生命をすでに内側に兼ね備えている素晴らしい存在であり、それを人間は神の子であると表現しています。キリスト教やイスラム教などの世界的な宗教では、神様がこの宇宙全体を作ったとされています。成長の家でも、この大宇宙を作った神様の力と、本質的には同じものが私たち人間の中にもあると説きます。それゆえ、人間神の子と呼び、神様と同じように心の力によって、物を作る能力を持っていると説くのです。例えば、心で思うことが、どのようにして人生を作っていくのでしょうか。心で思ったことは、やがて行いとなります。それは行動であったり、言葉であったり、表情であったり、人様々ですが、良き思いの場合、良き行動、言葉、表情となりますので、周りにそれが伝わり、そのような良い雰囲気、環境になっていくのです。逆に悪い思いは、悪い環境を作っていきます。これは、類は友を呼ぶという心の法則であります。この状態が続いていき、その人の運命、人生を作ることになるのです。ここで、今回のテキスト、新版、幸福を招く365章の28ページを引用します。神はその想念をもって宇宙の大体を作り、神の子なる人間を作って万物の霊長とし、人間自身の自由意志と自由想念とその行動かとによって、人間自身の環境と運命を作るようにせられたのです。それが人間の定めであり、同時に自由なのです。こうして人間は自分で作った環境と運命の中に生活するのです。そして私たちは、類は友を呼ぶという類似の波長の牽引の法則によって、次から次へと自分の環境と運命の状態を新陳代謝せしめつつあるのです。自分の想念感情と類似のものを新たに吸引しつつ、常に環境も運命も新陳代謝するものでありますから、現在いかなる環境、運命に置かれていようとも悲観することはないのです。自分の想念感情を交代せしめることによって、 自分の環境、運命も交代させ得ます。常に明るいことを思うようにいたしましょう。常に親切な思いを起こすことにいたしましょう。引用を終わります。このように私たち自身の中に愛と知恵と生命、つまり神そのものを宿しているがゆえに、私たちが神の子であり、私たちは神と同じように物事を作り出す力を備えているのです。この作る力を心の法則によって生活に表すのです。それは私たちが心で認めることによって、自分の生活の中に表し出しているのです。私たちの人生や環境を思うことや認めることによって作りつつあるのです。例えば、私たちは自分のカバンに100万円が入っていても、それに気づかなければそれはないのと同じであります。その100万円は認めることにより、初めて存在としての価値を持ち、人生の中で活用することができるのです。私たちの中に宿る無限の知恵と愛と生命も、これと同じように活用できるのです。そして、その思いの蓄積は、人間の潜在意識の中に日々刻々正確に刻まれており、それが大きな力として働き、思った通りに自分の人生と環境を知らず知らずのうちに引き寄せて形作るのです。先ほどのテキストに、常に明るいことを思うようにいたしましょうとありました。思うということは、私たちが良いことでも悪いことでも自由に想念することができます。類は友を呼ぶの法則に従って、思ったことを人生に映し出して作るのです。また、自由であるがゆえに、この想念の使い方には注意が必要です。心理学では、私たちの心には、意識している心と無意識の心があると言われています。私たちが普段活動しているときに認知している意識を顕在意識と言い、無意識の心を潜在意識と言います。潜在意識は心の多くの部分を占めていて、人の行動に大きな影響力を与えると言われています。その潜在意識をどのような思いで満たすかで、その人の人生が作られます。顕在意識で常に思っているものは、やがて潜在意識の思いになると言われています。そのため、常に明るいことを思うようにすることは、潜在意識に明るい思いをもたらし、それがやがて明るい人生を形作るのです。まさに自分が望む明るい建設的な人生を思い描くようにしましょう。それが素敵な人生を作る基礎になり、大きな力となるからです。例えば私の場合、今こうして成長の家の講師を務めさせていただいております。成長の家との出会いは学生の時でした。当時求めていた、何のために人間は生まれてきたのか、生きる目的は何か、それを求めていた結果なのだと思います。いろいろな哲学書、宗教書を読みました。理解はできるのですが、本当に共感して納得できるものではなかったのです。それ以来、人生の意義について求めることを諦めてしまいました。しかしある日、友達の家に遊びに行った時に、目に留まった本が成長の家の聖典であり、惹かれるままに手にしたのでした。その当時、切に知りたいと思っていた人の生きる意味を、神様の大調和した幸せな本質の世界がすでにあり、それを認めてこの世に表し出すことで、幸福の世界を実現させることが使命であり、人の生きる意義である、などの真理が自分にわかりやすく示されていたのです。私の心が求めていた心の中の思いが、生活の中に現実の姿となって現れたのです。私の場合は、友達の書籍を通して与えられました。しかし、その真理が説かれた聖典を引き寄せたのは、私自身なのです。思った通りに引き寄せたのです。私に真理を求める思いがなかったら、仮にその書籍が目に留まっても、おそらく興味を持たずに、たくさんある書籍の中の一冊として見過ごして、この見教えに触れることはなかったと思います。 別の言い方をすれば、私たちは日々たくさんの事柄を目にしながら、自分の興味のあるものには目が止まりますが、そうでないものはその存在にすら気づかない、もしくは目に止まらないようになっているのです。このように、自分が素敵な人生を歩むか、辛い人生を歩むかは、自分で選択しているのです。人生を作るとは、自分の未来を選択することであり、その主人公は自分自身、つまり自分の想念が選ぶのです。人生を自由に作れるのですから、生活全般をより幸せな環境を選択する方が良いですよね。もしあなたが自分が納得いかない人生や辛い人生に甘んじているときは、積極的に心を明るい思いで満たしてください。先ほどの文章の中に、自分の環境と運命の状態を新陳代謝せしめることができると説かれています。思いが人生を作るのですから、良き思い、明るい思いで満たすことで、その甘んじている環境を嬉しく楽しい人生に積極的に変えることが可能なのです。何も難しいことはないのです。ただただ明るい積極的な思いで心を満たし、毎日を親切な思いで送れば、環境は必ず好転するのです。ここで再び本日のテキスト、審判、幸福を招く365章の25ページから引用します。私たちがまず気がつかなければならないことは、想念は力であるということなのです。単に力であるばかりではなく、運動の方向づけをする知性ある力だということなのです。あなたはたびたびこのことを私の著書の中で聞かされたに違いありません。しかも実際、この原理を生活に応用しているかというと、必ずしもそうではありません。あなたたちは実際、自分の欲せざることを心の中に想念することがあります。事物の暗黒面を考えることがあります。何か自分の希望しない方向に事物が進んで行きはしないかと考えて恐怖することがあります。この考えることが想念でありまして、暗黒を考えるがゆえに、その想念の力で事物の進行を暗黒の方へ方向づけることになるのであります。引用を終わります。この中で、想念は力である。また、私たちは、この原理を応用できるとも説かれています。私たちの人生を、想念の力を応用して、良い方向、明るい方向、楽しい方向に向けることで、人生そのものをその方向に向けることができるのです。つまり、人生を作る方向を決める舵取りを、日々の想念によって決めているのです。そこでお勧めするのが、生活の中の行くことを積極的に見る、日時計主義の生き方です。良き面を積極的に見て印象づけることで、心を明るく、そして感謝の思いで満たす生き方です。また合わせてお勧めするのが、成長の家が発行する日時計日記です。これらの明るい思いや嬉しい気持ちを思い出して、日時計日記に書くことで、良きことをさらに強く心に印象づけ、心を良き方向に向ける習慣をつけるのです。ぜひお勧めします。ところで幸せとは、自分一人だけ幸せであれば成り立つのでしょうか。家族や友達など、周りの人が悲しんでいるのを見ていながら、自分が幸せを感じることは難しいものです。皆さんはいかがでしょうか。家族の誰かが熱を出して苦しまれているとき、家庭の中は明るいでしょうか。家族の誰かが困難に遭っているとき、家庭の中でお腹の底から笑えることはできるでしょうか。逆に、今度は自分のしたことで他人に喜ばれたことを思い出してみてください。喜んだ顔で、ありがとう、助かりました、と笑顔で言われたときは、誰でも嬉しいはずです。私たちは他人に喜んでもらえたときに、ああ、よかったと嬉しさを感じます。他人の喜ぶ顔を見たとき、なぜか自分も嬉しくなるのです。一見不思議ではありますが、そのような経験を誰しもお持ちではないでしょうか。 他人の喜びが自分の喜びとなる。これを成長の家では、自他一体の自覚、あるいは神の御前において自他一体であるとも言います。神の知恵と愛と生命を同じように宿している私たち人間は、神の子としての生命の兄弟姉妹であり、神の生命でつながっているのです。ですから、先ほどのテキストに、常に明るいことを思うと同時に、常に親切な思いを起こすことにいたしましょう、と教えてくれているのです。そのような嬉しい人生を分かち合える喜びを思う力によって、また認めることによって作り上げるのです。それは、人生の明るい面を認めることで、明るい人生を引き寄せ、それがさらに明るい雰囲気を引き寄せるプラスの循環を生むのです。明るさを認めれば明るい雰囲気を呼び、悲しみを認めれば悲しい雰囲気を呼び込みます。だからこそ私たちは常に明るい想念を持ち、明るい雰囲気を引き寄せることが大切なのです。もし今朝、私の心が落ち込んだ暗い気持ちでいたとしたら、あの窓からの雄大な自然の景色は私の心に映ったでしょうか。自然はそのまま無言でありのままの姿を提供してくれます。しかし、その中の美しさ、素晴らしさ、雄大さは私の心の中を映し出していたのです。なぜなら私たちの心がすべてを作り引き寄せるのですから、自然の素晴らしさも私の明るい心を映し出して引き寄せたものだからです。さあ、新たな一日、新しい人生を踏み出しましょう。今のあなたは素敵な人生を作る主人公なのですから。それでは時間が参りましたので、これで終わります。ありがとうございます。